せていただきます。相談エージェントの基盤と専門職というところで、まず社会福祉士の、試験の問題の範囲っていうのは、出題傾向の中で大項目、中項目、小項目っていうように分類されていますので、ここはどういう分範囲で出されるのかっていうのは各、科目必ずチェックをしていただければと思います。それで、社会福祉士の対象っていうのは、お子様からですね、高齢者の方まで、年齢層、ライフステージに応じて、全ての方を対象とする仕事ができるっていうことで社会福祉士の資格を取得された後ですね、それぞれの専門分野っていう分野で働かれる予定になると思いますが、資格を持つっていうのは利用者の方からするとですね、安心の保障保険を持ってるっていうことですので、そういうその資格をきちっと持った上で、利用される方にも信頼していただく、基本となるような資格となるように、ぜひともですね、この受験の勉強っていうのは結構大変ですので、できることであればもう、1回の勉強の期間で、試験は突破したいと思いますので、ぜひ皆さんですね、出される範囲っていうのは、過去の問題を、繰り返し 2,3 回解くことによって、広がって、学習していけますので、ぜひ基盤と専門職の科目については社会福祉士の倫理とかですね、どういう職域なのかとかっていう基本的なことが中心になっていきます。でこの基本が抑えられていかないと事例問題とかのスタンスっていうのが非常にブレてきますので、どの、分野においてもこの基本となるものと考えてもらえるといいかなと思います。それで、皆さん試験を勉強するっていうところで、受験資格を取ること自体もなかなか大変な分野だと思うんですけれども、そこの中で試験に特化していろんな日常の暮らしっていうのをこなしながらですね、試験勉強するのは非常に大変なことだと思いますが、ぜひですね、頑張って最後まで合格を手にしていただけるところまで頑張っていっていただきたいと思います。それでまず1ページのところの対策のポイントっていうのはどの科目の先生方もおっしゃってると思うんですけれども、やっぱり過去問を中心にやっていただきたいと。非常に真面目な方はですね、社会福祉士の受験講座全20巻ぐらいのですね、あれを一から読まないとって思ってらっしゃる方も中にはいるかもしれませんが、出題の範囲のエキスっていうのは、過去問に凝縮されていますので、過去問を中心に手がかりに、勉強していくっていうのが一番近道になるんじゃないかなと思っています。それと日常のいろんなさまざまな自分に関わるような社会保障であるとか医療保険であるとか、自分の生活の中で、福祉のサービスや法律っていうのは切っても切れない関係にありますので、自分の生きていく 手がかりっていうものを、きっかけにいろんな法律にアクセスしていただけるのがいいのかなと思っています。それで1ページのですね、受験生のメッセージって書いていますけれども、それぞれの科目ですね、独立していません。お互いに関連し合っていますので、関連し合った科目として例えば現代社会と福祉ですとか相談援助の理論と方法とかはこの基盤と専門職と非常に重複している内容もございます。ですのでそういう関連付けで覚えていっていただきたいと思います。それから2つ目ですが、教科書を初めにのページから丁寧に読んでいってもなかなか合格には到達しません。一番試験に出る要点を抑えるためには過去問を一生懸命やりましょうと。それから3つ目ですね、単に まあ、暗記をする、例えば単語帳のように意味と英語英単語っていうのをつなげて覚えるっていうことだと、比較的忘れるのも早く忘れてしまいますので、意味のあるもの、あるいはこういう今の社会福祉のソーシャルワークのにつながる流れに至ったのはどういう歴史的な流れがあるのかなっていうことも、まあ、考え方を抑えることで効率よく覚えていって、しかも忘れないっていう方法で覚えていっていただきたいと思います。それと4番目ですね、先ほども言いましたけど、日々の自分の暮らしと結びつけて考える。例えばニュースの中で法律が変更になった、あるいは働き方が変わった、いろんなさまざまなニュースがどんどん新しくなってきますので、そういうことにも少し目を広げていってもらえると、まあ、効率よくポイントを抑えていけると思います。それでですね、まず、ローマ数字の1のところなんですけれども、社会福祉士っていうのがそもそもどういう仕事をするのかっていうことをところですね。でその役割と意義については、これは法律で決まっています。でこの法律っていうのは1987年に成立しています。で、この中で国家資格っていうのが定められてるんですけれども、この国家資格に定められるまでの間ですね、この昭和62年っていうのは非常に、法律が制定されるまでの間、いろんな専門職の分野が、駆け引きがありました。看護職でありますとか、介護職でありますとか、あるいは医療ソーシャルワーカーですとか、それまでヘルパーさんというような形で介護の現場に入ってきた方とか、国家資格になるまで本当に一日を争うような攻防があった上でようやくできた法律です。でこの概要なんですけれども、社会福祉士及び介護福祉士法という法律がありまして、その第2条の第1項資格の囲みの中に書いています。読んでみますと、社会福祉士の名称を用いて、ここの名称を用いてっていうのがありますけれども、名前を使う分には社会福祉士を合格していないのに社会福祉士だって言ってはいけないんですね。でも相談の仕事っていうのは社会福祉士の資格をお持ちでない方もたくさん相談の現場で相談を受けておられます。つまり、相談の内容については、別に、資格持ってないとできないよっていう仕事ではないんですね。でそういう資格持ってないとしてはいけませんっていう代表的な仕事は医師でありますとか看護師であるとか、そういう仕事を業務独占って言います。その資格を持ってる人でないとやったらダメですよと。医師の資格持ってない人が注射を打ったりですね、手術したりとかすると傷害罪で問われますので、でも社会福祉士はそういう業務独占ではなくて、名前に関してだけ社会福祉士でない人が名前を使ってはいけませんっていう名称独占という仕事です。で続きを読みますと、社会福祉士の名称を用いて専門的知識および技術を持って、身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障があるものの福祉に関する相談に応じ、助言指導福祉サービスを提供する者、または医師その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行うことを具をとするものを言うというように定義されています。で、ここの中で名称独占の仕事ですよ。それから身体上、精神上の障害がある方が、の相談に応じますよ。で、その内容に関しては助言、指導、福祉サービスの提供って書いてるんですね。教育とかっていうのは書いてないです。対等の関係でサービスを提供する、それから、他の関連の業種、専門職と連携をする ていうのが仕事ですよという定義がここで書かれています。でこれから社会福祉司法、介護福祉司法をはじめいろいろな法律とかですね、倫理考慮とかソーシャルワークの定義とかについてお話をしますけれども、必ずご自分で原文に当たってください。社会福祉士の小六法ですとかテキストの中には必ず原文が書いていますので、その原文の項目の中でどのように書かれているのか、前後の条例も含めてですね、確認をしてください。それから社会福祉士の義務等という2括弧のところでですね、社会福祉士の義務、どういうところを注意しないといけないのかということについて書かれています。でこれは直近で2007年で追加された項目が上2つですね、アスタリスク1つの分が2007年の改正で追加されています。でこの年度で追加されるとかっていう変化については確認をしておいてください。例えば一番上のですね、誠実義務っていうのが追加されています。誠実義務っていうのは何かっていうことですけれども、右の方に書くとですね、社会福祉士及び介護福祉士はその担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活が営むことができるよう、常にその立場に立って誠実にその業務を行わなければならない。これが追加されました。でなぜ2007年になって追加されたかですが、この背景にはですね、社会福祉士の中でこの誠実が疑われるような事件があったりしたことが背景になっています。それで、この2007年の改正で、わざわざですね、文言の中に誠実義務っていうのが入っています。それから2つ目の資質向上の責務ですけれども、これについてはですね、その知識とか技術の向上に努めなければならないということで、努めなければならないんですが、努めない場合の罰則規定はありません。常にこれは努力規定として勉強してくださいよ。これは社会がですね、変化するスピードが速くなり、そういう状況状況に対応できるように常に資格を取った後も、社会の変化とか対象者についての勉強に励んでくださいよっていう努力義務の項目がここに追加されました。それから次の連携ですけれども、これは見直しが行われています。この連携の項目についてちょっと読んでみますと、社会福祉士はその業務を行うにあたっては、その担当する者に福祉サービスおよびこれに関連する保健医療サービス、その他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。つまり連携がより一層強調されてきているということです。でそれは、他のですね、保健医療サービスをはじめその他のサービスっていうものが、追加され連携される対象とかが増えてきたっていうことを背景に見直しがされたっていうことです。それから引き続きですが、継続して注意の、その義務として挙げられるものの中に、信用失墜行為の禁止っていうのがあります。でこの信用失墜行為の禁止、だけではなく、新たにまた誠実義務っていうのが2007年に追加されたということです。それから2ページの方に行きます。で2ページの方の秘密保持義務ですけれども、この秘密保持義務に関しては、違反した場合罰則規定っていうものが、入っています。で、これはですね、問題でよく出たりとかするのは、秘密保持業務の上から2行目ですね、社会福祉士または介護福祉士で亡くなった後においても同様とする。 つまり仕事を辞めたりですね、あるいは社会福祉士とかで亡くなった時にもこの秘密保持責務義務というものはずっとですね同様に適用されますよということです。それとこれはかなりですね厳しく罰則規定も入ってます。違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処するって書いてます。ただし告訴がなければ控訴を提起することができない、告訴のことがあって初めてこの違反したものに問われるっていうことですけれども、1年以下の懲役または罰金刑30万円、どういうあの他の刑事の責任、手続きに相当するかなっていうとですね、過失傷害の場合ですねも30万以下の罰金っていうようなものですので、あるいは暴行の場合もですね30万以下ですね。ただし2年以下の懲役っていうように、秘密保持義務に関してはある程度のですね重い過失っていうものが適用される場合があるっていうことです。それから名称の使用制限ですけれども、これは先ほど言いました名称独占に対応するもので、社会福祉士じゃないのに名乗ってはいけませんよということで、これにも罰則規定30万円以下っていうのが書かれています。それから結核事由としてですね、社会福祉士の場合4つですけれども、結核事由のものが、書かれています。それからですね、新たに、社会福祉士及び介護福祉士法に追加された、項目っていうのが3括弧のところにですね、2012年に改正された内容があります。これは喀痰吸引等についてということで、痰の吸引ですね、ゴムの管を通して吸引をガガガって痰の吸引ですね、夜間も何時間後とかに吸引しないと苦しいっていうような人の場合に、痰の吸引っていうものを介護福祉士に適できなかった業務なんですけれども、これは看護師のような職業務独占の内容として喀痰吸引というのが実施されていましたが、それがですね在宅の利用者の中で現場からですね喀痰吸引家族とか看護師さんだけに対応してもらうには賄いきれないという実情がありまして、介護福祉士に条件を満たせばですね喀痰吸引についての業務も行えるような法律の改正っていうのが行われました。で、これはですね座学の勉強とそれから実施の実習っていうものがあって、経験の条件というのがあって、それをクリアした人、なおかつ、一番下のですね喀痰吸引と業務の登録ということで、介護福祉士が所属する、事業所というものが各都道府県に届け出ないといけないですね。登録をしておかないといけないということです。でこの登録は、どこに届け出るかというようなことがたまに出たりとかしてました。それはですね都道府県知事の登録を受けなければいけないということです。サービスの介護保険の事業所の登録と同じですね、介護保険事業所の登録も都道府県知事に申し出なきゃいけないというところで、事業所の登録として都道府県知事の登録を受けないといけませんよというのが、社会福祉士及び介護福祉士法の改正のポイントです。それから、その1年前になりますけれども2っていうところに、認定社会福祉士制度っていうのができました。でこれは社会福祉士と別の国家資格っていうのではなくて、社会福祉士の資格のキャリア形成のですね見越した上級社会福祉士あるいは認定社会福祉士というような制度をですね設けています。 それは認定社会福祉士っていうのはどういう対象の人を言うかっていうとですね、社会福祉士を取って事業所で働いていく、その事業所は対象者が児童や高齢者や障害者というようにさまざまな分野を対象としています。でその、事業所の組織の中でですね、福祉課題の分野の対応をして、高度な専門職と熟練した技術を用いてますよということで、これも認定社会福祉士の要件を満たした人が、なるんですが、2ページの下の表の左下ですねの活動のところを見てください。例えばどういう場所で活動している社会福祉士かっていうと、まず丸1番目で所属組織における相談援助部門のリーダーシップ、その担当の、利用者さんがいる専門の事業所の、責任者ですね。あるいは2番目、高齢者福祉とか医療とか各分野の専門的な支援方法や制度に精通して多職種と連携して、次のページになりますが、複雑な生活課題のある利用者に対しても的確な相談援助を実践、多問題家庭とか、分野横断的な、多職種との連携とかっていうことも積極的に、こなしていける社会福祉士というイメージです。で実際の役割はどういう役割かっていうと、丸1から丸4まであります。1番目の複数の課題のあるケースのへの対応、多問題家庭とかってよく言ったりしますが、そういう課題がたくさんある、複数以上あるっていう方、あるいは職場内のリーダーシップ、あるいは実習指導っていうのは社会福祉士の実習生を受け入れて担当者となるとかですね。それから3つ目は、単なる事業所の中だけじゃなくて、地域や外部機関との窓口、緊急対応、苦情対応というような対外的な働きもする。それから4番目、多職種連携、職場内コーディネートなど、社会福祉士以外の専門職とチームとして連携を取っていく、あるいはコーディネートをするっていうことなので、実際の分野っていうのは各事業所で仕事をしている高齢分野とか障害分野とか児童家庭分野、医療分野、地域社会多文化分野とか、いろんな多岐にわたる分野の認定社会福祉士っていうのが分野ごとに認定されます。でさらにここに認定上級社会福祉士となるとどうなるかっていうと、また2ページに戻っていただくと、そこに定義が書いていますけれども、単なる、ご家庭の相談だけにとどまらずですね、法律的な、ミクロ、メゾ、マクロでいうとマクロ的な対応ができる、社会福祉士と見てもらうと分かりやすいかなと思います。で活動としてどういう活動があるかですけれども、認定上級社会福祉士の活動は丸1番目に所属組織とともに地域、これは例えば、地域包括支援センターっていうのを事業所でやってるだけじゃなくて、そこの市町村で、協議会のような作ったもの、組織化されたものとかですね、障害者の自立、支援協議会っていうような、お互いのですね、事業所同士が、市町村でまとまった協議会のようなものの中で、活躍をするっていう、もの。それから丸2番目ですが、関係機関と共同して地域における権利擁護の仕組み作りや新たなサービスを開発する、これは社会開発とかですね、社会資源の開発とかっていうソーシャルアクションとかっていうようなことをより積極的にやるっていうイメージです。それから3ページの右の表の方ですけれども、役割としたらどういう役割があるのかですけれど、丸1として指導、スーパービジョンの実施ですね。スーパービジョンというのは同じ職種同士で、指導を受けたりすることですね。 で、多職種、違う専門職、例えば社会福祉士が法律的なものについて弁護士さんに相談する、あるいは助言をもらう、あるいはお医者さんに助言をもらう、あるいは看護師さんに助言をもらう、こういう社会福祉士が以外の他の専門職に助言をもらう場合はコンサルテーションって言いますね。スーパービジョンとコンサルテーション、ここでは指導スーパービジョンの実施って書いてますから、認定上級社会福祉士は、社会福祉士を取ったばかりの人、あるいは職場の中の、後輩の社会福祉士っていうような方への指導とかスーパービジョン、それから丸2ですね、苦情解決リスクマネジメントなどの組織のシステム作りって書いてます。これは、組織の一人としてですね、システム作りにも関わっていきますよと、対人の援助という、ミクロな対応だけではなくて組織としてですね、運営作りをしていきましょうというものです。それから3つ目ですね、地域の機関間連携のシステム作り、福祉政策形成の関与、これは地域課題という広いものを行政との連携もやりながらですね、システムを作っていきましょう、新たなものを作っていきましょうというように、相談の方が来られて、それに対応する相談援助をするというよりも、もっとこう仕掛けとしてダイナミックに行政への働きかけまで巻き込んだものとしての動き方ができるということです。それから4番目ですが、単に実践だけにとどまらずですね、この4番目では科学的根拠に基づく実践の指導、実践の検証や根拠の蓄積っていうように、より研究に近いようなものに取り組んでいくというもので、分野としてはどういう分野でいくかというと、自らの実践に加えて複数の分野にまたがる地域の課題について、実践、連携、教育って書いてます。この教育っていうのは、社会福祉士に対しての教育、あるいは、他の対象地域の住民の情報提供意識とかのシステム作りといったものにつながっていきます。それから3ページの論マスの2ですけれども、精神保健福祉士の役割と意義、社会福祉士と同じようにソーシャルワークを担う国家資格として精神保健福祉士っていうのがありますが、これは社会福祉士より10年遅れて国家資格化されています。で、その精神保健福祉士と社会福祉士の違いっていうのを、理解しておくために、精神保健福祉士の役割と意義っていうところで、これは精神保健福祉士法っていうものにのっとって、書かれています。で、ここの中で精神保健福祉士ってどんな仕事をするのかなんですが、資格の中に書いていますが、下線部は私がここが大事ですねということで、私が引いたものですけれども、精神保健福祉士とは、精神保健福祉士登録簿に登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識および技術を持って、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、または精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用しているものの、地域相談支援の利用に関する相談、その他の社会復帰に関する相談っていうように書いてます。で、社会福祉士と同じように精神保健福祉士も名称独占の資格ですよということです。それと対象者がその精神保健関係の精神障害の方を中心とする相談支援ですよということで、2の精神保健福祉士の義務規定っていうのはソーシャルワークを担う社会福祉士とほぼ重複をしていますが、連携に関してはですね、社会福祉士と異なる部分があります。それは連携がですね、保健医療サービスや障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスっていうように書かれているとともにですね、 精神保健福祉司法の第41条第2項ですが、連携の下から2行目ですね、精神保健福祉士はその業務を行うにあたって精神障害者に主治の意思があるときはその指導を受けなければならないと。で、法律はの文言は、一言一句、細かくきちんと押さえなければいけませんので、この指導を受けなければならないっていうときにですね、主治医がいた場合指導を受けるね。で、このここには指導っていう言葉でですね、指示に従わなければならないとは書いてないんですね。つまり指示があって命令系統のそこに従わないといけないという関係ではなく、指導を受けるっていうこの、微妙なニュアンスの違いがあるよっていうのをちょっと気にしておいてもらえれば覚えやすいかなと思います。それから3番目の精神保健福祉士の専門性ですね。精神障害の方を対象といたしますから、その辺の特性から考えてですね、次の、専門性3つ、挙げていますけれども、1つ目はですね、援助が長期にわたる、治療関係っていうのが、治療が長引くことによるですね、疾病とうまく付き合いながら暮らしていくっていうようなことが必要になりますので、入院も日本の精神病院の入院期間平均結構長いですし、それからその長い入院に伴う権利擁護の観点とかですね、病気といかに付き合って生きていくかっていうような、援助が長期にわたりますよ。それから2番目が、精神障害の方が地域で暮らすためにはいろんな専門職が関わってきます。精神科の医師であるとか、作業所に通う場合、作業所の相談員とか相談支援事業所とか行政や保健センターとかですね、いろんな地域住民の方とか、サポートが必要になってきて、それらをコーディネートしていくということが、特にですね、精神保健福祉士には求められてきますよ。同じように社会福祉士にもそういう連携っていうのは大事だっていうのは法律でも書かれています。それから3番目ですね、精神障害の方というのは社会の中でまだまだ偏見を持って、理解されたりする場合がありますので、その当事者の声を代弁するっていうアドボカシーのことも強調されるものの一つです。で、社会福祉士も同じような特色を持っていますが、あえてこうソーシャルワークとしての特色を区別するとすると、こういう専門性になりますっていうところです。それから次の4ページですが、これはソーシャルワークの定義についてです。で、ソーシャルワークの定義はいろんな団体が、定義しています。で、その中で国際ソーシャルワーカー連盟っていうのがありまして、これが2014年ですね、比較的最近といいますか3年前に、定義を改めてですね、グローバル定義っていうのを採択しました。で、それまでは2000年の、国際ソーシャルワーカー連盟 IFSW って書いてますが、その中には2000年の定義の上のところですね、人間の福利って、これウェルビーイングを日本語に直したもんですけど、その人らしく生きていくっていうことですかね、そういうウェルビーイングの増進を目指しましょう。それから2行目の下線部のところにエンパワーメントと解放っていう言葉があります。その方が持ってる力っていうものを引き出すってですね、そういう事柄について書いてます。それから3行目ですね、人権と社会正義の原理っていうのはソーシャルワークの拠り所とする基盤である。つまりソーシャルワーカーっていう仕事、日本では社会福祉士とかぶっていることがほとんどですけれども、そのソーシャルワークを担うですね、人たちっていうのは人権と社会正義、これが基盤になってますよと。で、本で読むとこう文言で書かれてると誰も そうだよねって納得もするし反対する人ってのはいないんですが、自分の暮らしの中あるいは社会の中で人権っていうのが果たして守られているだろうかっていうのを考えていくとですね、いろんなニュースの中で子どもの人権が守られているだろうか、女性の人権が守られているだろうか、労働者の人権が守られているだろうか、いろんな、実際の事件やニュースになっていることっていうのがたくさんあります。つまりソーシャルワーカーっていうのは現実の場面と学んできた理論っていうものをつなげることを考える仕事でもありますので、この文言のですね、人権と社会正義っていうものの、まあ基本を知識として抑えながら現実ではどういうことだろうかっていうのを常に考えていく仕事だと思います。で、社会正義っていうのも正しい答えがこれですっていう一つだけっていうものではありませんので、社会が変わってくればその中で正しいと思われてくる内容も変わってきます。で、そういうことにも敏感であってほしいなと思います。まあ、2000年のこのソーシャルワークの定義の中では、この人権と社会正義とかエンパワーメントと解放とかウェルビーイングとかっていう言葉が共通の言葉として、改めて定義されたんですが、それを踏襲しつつ、社会全体の変化の方がすごいスピードで変わってきましたので、2014年ではグローバル定義として、グローバルっていう言葉がわざわざ文言の中に入っています。で、どういうところがグローバルかなっていうとですね、太線のところの下線部ですね、社会正義、人権、その後に、集団的責任および多様性尊重っていうことが書いてます。新たに加わったのは集団的責任っていうことと、多様性の尊重っていうことです。で、この背景には、世界がですね、一つだけの国の影響だけでは収まらないぐらい、大きくお互い影響し合うようになってきたっていう問題と、それまでの背景にですね、ソーシャルワークの定義にしても、西洋社会ですね、ヨーロッパやアメリカ社会が先陣を切ってリードしていって、いわゆる後進国と言われるような、発展途上国ですね、失礼しました。で、発展途上国と言われているような人たち、あるいは少数民族と言われているような人たちが持っている文化や知識っていうものがないがしろにされてたんじゃないかと。もっとですね、多様性があるよっていうことを理解する必要があり、世界は、お互いに影響し合ってるっていう広い目で見ていかないといけないよっていうことで、これはオーストラリアのメルボルンで、2014年に開催された、会議で、採択されたものになっています。それから、グローバル定義の括弧の中の2行目ですけれども、ソーシャルワークは社会変革と社会開発、社会結束および人々のエンパワーメントと解放を促進する実践に基づいた専門職であり学問であると、こうわざわざ定義し直してるんですね。で、学問であるっていうことをわざわざ言わないといけないような状況であったわけです。逆で考えると、つまり、学問であるよってここで2014年で高々に宣言しないといけないような、まあ、状況でしたよということをちょっと頭に入れておいてもらって、で、その他のソーシャルワークの定義っていうのがあります。で、全米のソーシャルワーカー協会が出してたり、あるいは2003年の、1958年に最初の全米ソーシャルワーク協会の、ソーシャルワークの定義っていうのが、述べられましたが、それが2003年のソーシャルワーカー辞典の中で、書かれている、あるいは2003年の日本の中でのソーシャルワークの定義とかいろいろありますが、一応確認のためにこれは各自で目を通しておいてもらえるかなと思います。それから2番目のソーシャルワークの形成過程ですが、現在のソーシャルワークのさまざまな技術とか理論とかっていうものの中に、どういう流れで歴史的な流れがあって現在のさまざまな理論とか技術に至ったかっていうことの大きな流れを頭に入れてもらいたいんですが、 社会福祉の歴史の中で必ず最初に言われるのが、このイギリスのソーシャルワークがのスタートライン、福祉のスタートラインとして、エリザベス一世 の, あのイギリスが栄えてた時代の時ですね、一番栄えてると言われてた時代に、1601年にエリザベス給品法っていうのができましたっていうのが、スタートラインで、書いていたりします。で、これはですね、福祉のスタートラインとして書いてるんですが、なぜこういう背景になったかっていうと、16世紀ぐらいの時にですね、大地主さんたちが農地を小作の人たちに貸してですね、農民が借りた土地で、耕していろんな作物を作ってた時に、その農地をですね、あの羊用の飼って羊毛を育てて売ろうというように、農地側からですね、羊を飼う養牧場の方に変えていったんですね。でそれがあの囲い込み運動とか世界史の中で皆さん、あの聞いたことがあると思うんですけれども、その中で農民が溢れちゃった、失業しちゃったんですね。で失業した農民はどこ行くかっていうと、人がたくさん集まってる、都市部に行けばお仕事があるのかしらっていうので人が集まってくる。でその、農民たちが都市部に集まってくるっていうことで、都市部の人口が非常に大きくなっていくんですね。そうすると人口が大きくなってくると、いろんなところで問題が起こってきたり、衝突が起こったりします。つまり、エリザベス給品法の背景には、都市部の人口密度が高いことによる、あの、まあ、治安維持的な意味合いもあったんですね。でどちらかというと福祉のためというよりも、都市部の平穏を守るためにですね、その貧困層の人たちに対して、エリザベス給品法というものを制定して、これはキリスト教の地区ごとにですね、担当して割り振っていくんですが、どういう割り振り方をするかというとですね、労働能力の有無というのを分類するね。つまりお上がこの人は働ける働けないっていうように、まあ、分類していくわけです。でそれの分類が3つありまして、1番目のは有能貧民っていう、この人は働けるから働いてもらおうっていうので、労働の義務を課します。それから、2番目は無能力貧民っていうように、まあ、この人は働くことができないよねっていうように認定された人。それから児童ですね、こういうあのように分けていくと、それで、まあ、これが長い時代続いたんですけれども、ワークハウステスト法っていうのがその次のところでこう、100年以上隔てて書いてますけれども、これはですね、あの労役場っていう労働ができる場所にその、貧困層をですね集めてですね、そこで作業させていくということです。でこの1922年の後ですね、次の1803年の新給品法ができるまでの間、さまざまな、この対策が取られています。例えば、1782年のギルバート法というようなものが制定されたりですね、今まではその貧困層の人たちを働く場所のワークハウスのところに連れてきて労働を与えて労働をしてもらうということだったんですが、それがですね、収容するというよりも在宅での保護に変わってくるというのがギルバート法ですね。それから1795年のスピーナムランド制度って、それまでの仕事を与えてるっていう、労働を与えて賃金をもらってねっていうシステムからですね、あの賃金を補助するっていう現金の補助っていうものに変わるスピーナムランド制度とかですね、これはずっと1834年まで続いていきますが、まあ、新給品法が制定するまでちょっとずつまた制度が変わってきたりとかしています。で1803年に新給品法が成立して、救済水準を全国統一とすると。でそれまでエリザベス給品法で中央集権というトップダウンの情報収集の仕方っていうのが非常に効率よく整備されてきたので、全国の統一基準というものを作りましょうっていうのが新給品法の成立です。それで丸2番目のところですね、有能貧民の居宅保護を廃止する。で、 1782年のギルバート法で許諾保護という法律を作ってたんですが、これをやめてですね、ワークハウスに収容してそこで働くということ。それから5ページの丸3ですね。この列島処遇の原則っていうのは、現在の生活保護の考え方の中にも引き継がれています。つまり、労働者として最低賃金で働いた人よりもですね、給品されてる人の方が、高い給与とかっていうのは労働意欲がなくなりますので、働いて最低賃金の人よりは、給品の対象の人のレベルの給付対象の額を、低くするっていう発想です。それで、ここで1800年代初期って書いてますが、トーマス・チャールズの林業運動って書いてます。COS の先駆けって、 COS っていうのはチャリティー・オーガナイゼーション・ソサイエティですけれども、1800年代初頭って1820年代ですね、詳しくは1820年代のイギリスのグラスゴーで、このトーマス・チャールズさんっていうのは牧師さんであり経済学者でありっていう人です。で、この人が都市部ですかね、その隣近所のキリスト教精神にのっとったいろんな慈善活動っていうのをやっていくわけですけれども、なぜ都市部でそういう慈善活動の必要性が出てきたかっていうと、先ほどのですね、囲い込み運動で都市部に農民たちが集まってきて人口密度が非常に高くなったっていうのをさらに追い打ちかけるように、18世紀の前半ですね、何が起こったかっていうと、イギリスに端を発する産業革命ですね。で、産業革命が起こるとですね、それまで手作業でやってて人手がたくさん必要だった工場とかいろんな場所で機械化されたり、そういう人手をあまり使われないような発明がたくさんされて人手があぶれちゃったんですね。で、あぶれちゃった人たちがやっぱり職を求めて都市部に集中してくると。そうなると前の囲い込み運動の影響よりもさらに産業革命の影響で都市部に人たちが集まってきてですね、貧困層ができてしまうっていう社会的な背景があって、こういうですね、トーマス・チャールズさんのような林業活動っていうキリスト教精神にのっとった助け合い運動、声かけ運動っていうのが始まりました。で、それが始まってイギリス全土でいろんな場所でいろいろな作業活動する人が出てきたのが、今度は教会というようなですね、ロンドンに1869年に慈善組織教会という大きな組織ができます。で、ここで何がやるかっていうと、同じように友愛訪問っていうのがですね、個別の訪問指導ですね、登録制度にして重複がないように、個別に困ったことはないですかっていうような、訪問をすると。で、その時にもじゃあどういう人を訪問するかですけれども、援助の対象っていうのは、訪問する側がですね、この人は救済に値するなっていう貧困者に限定するっていう選別主義だったんですね。この人は体が病気でですね、働こうと思っても働けないよねっていうような人のところには、友愛訪問がある。でも、その人はアルコール飲んでたりとか、その自分の責任なんじゃないっていうように考えられてしまうと、その対象じゃないっていうような選別主義ですね、がありましたっていうことです。で、この時はキリスト教の背景でスタートした活動ですから、救済されるべき、援助内容っていうのは、食料であるとかっていう物質よりも、むしろですね、道徳的な意味合いの改善っていうものの方が強かったんですね。で、1884年になると、じゃあ 一つずつの個別訪問をしてるだけじゃなくて、それじゃだんだん間に合わないというか、個別訪問していくだけじゃなくて、もうそのスラム街のような場所に行って住み着いてしまえばどうだろうっていう人たちも出てくるわけです。で、ロンドンのスラム街に住んでですね、それで実際のサービスっていうものを個別ではなくて集団で相談をしていくっていうのがバーネット夫妻ですけれども、そのバーネット夫妻が建てたホールの名前がバーネットホールじゃなくてトインビーホールなんですね。なぜそうなのかっていうと、バーネットさんの一緒の初期の活動をしてたトビー・アーノルド・トインビーっていう人が31歳の若さで亡くなっちゃったね。でそのアーネスト・トインビーっていうのは有名な経済学者でして、産業革命っていうのを命名した人なんですね。でその人が志仲間で亡くなっちゃったんで、一緒に活動してたバーネットさんがその名前が後世に残るようにっていうことでトインビーホールっていうようになりましたと。で、まあ、これがちょっとイギリスの流れなんですが、これに関連してドイツで有名な制度がありまして、1853年にですね、エルバーフェルト制度ですね。エルバーフェルト制度ってのはどういうのかっていうと、お給料出さないんだけど教会の教区ごとにですね、給品担当者っていうのを置きましょうと、地区ごとにその相談、福祉に関するような相談っていうのを、ほぼ無給で置くっていうのはなんかどっかで聞いたような話なんですが、これは日本の民生委員さんの発想と似ていますよね。それは1853年にドイツのエルバーフェルト制度っていうので地区割りして無給のそういう人を置いていくっていうような制度がドイツではありました。でアメリカはですね、イギリスのソーシャルワークのいろんな活動っていうのを同じ英語ですので伝わり方も早いですね。でアメリカ、イギリスで始まったことはアメリカにもすぐに伝わってですね、アメリカでは1877年にその、慈善組織協会っていうのがニューヨークのバファローで、設立されます。それから1886年にネイバーフットギルドっていうものとか、ハルハウスですね、まあそこに住んで集団で支援するっていうような発想のものですが、真ん中よりちょっと下のですね、 COS 活動とセツルメント運動の流れっていうのが作った表なんですけれども、右側と左側ですね、左側の方が COS 活動、それから右の方がセツルメント活動っていうのが書いてます。で COS 活動は最初ですね、個別の訪問、友愛訪問から始まっています。つまり、救済申請者を調査したり、それから、救済機関との連絡調整役をしたり、個別のご自宅を訪問したりっていうようなところからスタートしています。で、そのスタートしたものが発展していくとどうなるかっていうと、最初個別の友愛訪問ですから、ケースワークだったりとかコミュニティワークだったりとか、ソーシャルアドミニストレーション、これは COS で組織化していきますので、社会福祉運営というようなものにこの COS が流れていきます。で一方セツルメント運動は、そのスラム街に住んでしまうっていう活動がもっとセツル、居住するとか住んでしまうことですので、社会事業家とかですね、宗教家とかっていう人たちが住み込んで支援する。でその年代はやっぱりロンドン、イギリスからスタートしてアメリカにも影響を与えていったものがあります。日本でもですね、1891年の岡山博愛会とか、1897年のキングスレー会館、キングスレー館ですね、これは東京神田の岬町であって、片山線っていう日本の方が作ったものですね。でそれは住み込んで、そこに住んでる人たちを集めて支援していきますので、どういう発展系を作っていくかっていうと、グループワークっていうのに、その 発展していきますね。集団で対応していく、あるいはソーシャルアクションっていう社会開発とかっていうものに発展に結びついていくっていう、こう大きな流れがあります。で、一方でこういう活動をする中でですね、じゃあ実際の実態っていうもの、都市部に人がいっぱい集まってる、貧困層が増えたっていうようなことは、いろいろ聞くけれども、じゃあ数字としてどうなのっていうことを考えて調査をする人が出てくるんですね。でその調査の人たちについてのまとめたのが5ページの下の6行ですね。実態を明らかにする調査、これはですね、有名なものは1886年から1902年まで3回行ってるんですが、ブースっていう人ですね、ブースのロンドン民衆の生活と労働というものがあります。全17巻ですが、ロンドンの暮らしてる人たち の様子っていうのを調査したんですけれども、この人どこからも援助のお金をもらってなくてですね、自分の資材を投じてこういう調査をやりました。でその中でどんなことが分かったかっていうと、一つ目はなんと全人口の3割ですね、 30.7% が貧困線以下の生活だと、3人に1人ですね。それと2番目ですね、貧困の原因っていうのはその人が個人的な理由でですね、習慣、例えばお金を使いすぎるとか、アルコールの問題があるとか、その人の問題、習慣の問題ではなくて、賃金が不当に安いとかですね、雇用の状態が問題があるとかっていう、雇用の問題だよっていうことを明らかにしたんですね。それから3番目で、貧困と密住は相関するっていうことは、人口密度が非常に高いところっていうところの貧困率っていうのが非常に高いよっていうことが分かりましたっていうことを、自分の資材を投じて調査をした、分かったって。それからその、続いてですね、1899年のイギリスのヨーク市っていうところで、ラウントリーっていう人が、貧困都市生活の研究っていうのをやりました。でこの中で何が分かったかっていうと、最低生活をするためにはどれぐらいのお金が必要なのかなっていうのを考えたときに、このラウントリーが行った調査方法はマーケットバスケット方式っていうことで、スーパーというかお買い物に行ってですね、その時スーパーはなかったと思いますけど、お店に行って、暮らしに最低必要限のものをカゴの中にずっと入れていくと、一月どれぐらいになるでしょうかっていうものを考案してます。これは日本の生活保護の基準を、考えた時の方式、につながってますね。マーケットバスケット方式の考案者です。でこの人は労働者のライフサイクルとですね、生活水準の間にこう周期的な変動があるよっていうのを調査で分けています。それで6ページに行きますが、でラントリーの調査の中で、第一次貧困、第二次貧困っていうような貧困を分けたっていうのもありますが、第一次貧困は肉体的な、能力っていうのを保持できないような家庭ですね。第二次貧困っていうのは、単なる肉体的な能力ですね、食べていくことは保持するだけの家庭っていうものです。それでこれがソーシャルワークっていうのが専門職としてのいろんな成長していく前の段階ですが、いよいよですね、2括弧のソーシャルワークの基礎確立期っていうのが20世紀の初め、この1930年代まであります。でそこをずっと見てもらうと分かるんですが、全米での展開の方が多く書かれていますね。スタート始まったのはイギリスなんだけど、組織化を効率的にまとめていくっていうのはアメリカの組織としての流れがここで、全米の慈善組織協会、全米セツルメント連盟とか、さまざまなものが出てきます。でその中で、1915年ですね、ボルチモアの会議の中でフレックスナーっていう人が、こんな問いかけをしています。 ソーシャルワークは専門職かと、ソーシャルワークの専門性っていうのは一体何なのかっていうことが問いかけられたわけです。つまり、ソーシャルワークは未だ専門職でないよっていうことがここで、問われてきてるんですね。どういうのが専門職というのかと、それで、アメリカはソーシャルワーカー協会っていうのを1921年に結成します。そのちょっと前後をしますけれども、ソーシャルワークの母と言われるリッチモンドですけれども、このリッチモンドが1917年に社会診断っていう本を出します。で、この社会診断っていうのは利用者や家族や地域やいろんなその人を取り巻く情報っていうのをこう集めてですね、明確に理解していきますよっていう社会診断の、ある言葉 が書いてますが、読んでみますと、ある特定の利用者の社会的状況とパーソナリティをできる限り明確に理解していくための試み。だから本人だけじゃなくて家族、地域、そこに関わる人たち、得られる人たちから情報を得ていくっていう、まあ、試みですよと。それのためには、1番目ですね、利用者と最初の十分な面接で、2番目利用者の家族と早期の接触か、3番目家族以外の協力者の調査ということをやると。で、リッチモンドさんはですね、慈善組織協会に就職して、そこで行われている活動というものを目の当たりにしながらこういう本をまとめていったわけですが、次の1922年にはソーシャルケースワークとは何かということですね。つまりソーシャルケースワークっていうのは、人と社会環境との間にあるものを個別に意識的に調整することを通してパーソナリティの発達を促すよ、でそういう諸過程からなっているっていうことを、このソーシャルケースワークとは何かの本の中で、述べています。で、1923年から28年まで、まあ、ミルフォード会議っていうのが開催されて、その翌年1929年ですね、に、ジェネリックケースワークとスペシフィックケースワークっていうものっていうものが、まあ、区別されて考えられてきました。それはジェネリックっていうのは、いろんな児童分野、障害分野、高齢者分野、社会的な保障の分野、いろんな分野に共通する概念とか知識っていうものをジェネリックソーシャルワーク、ケースワークと言いましょうと。それからここの分野の、児童とか家庭とか障害とか、それぞれの実践分野で行われるケースワークをスペシフィックケースワークと言いましょうということが、ミルフォード会議の報告として1929年に報告されています。で、これはそれまで本を表してケースワークの母って言われたリッチモンドは見ることがなかったんですね。その前年に亡くなってます。1928年にリッチモンドは亡くなっているんですが、1929年というのは世界を揺らがす社会的な現象がありました。これは世界大恐慌と言われているものですよね。株価が暴落した。で、暴落したものが世界中を駆け巡ってですね、1300万人の人たちが失業したんですね。で、その失業のしたうちの500万人ぐらいは生活困窮の対象者になるだろうと言われるぐらいの影響を世界中に与えました。で、これを受けてアメリカ大統領が1933年に、ルーズベルト大統領でしたが、ニューディール政策っていうことで、それまで、経済を自由主義的に全て、任せていたところから、いや保障に関しては国や行政がもっと手を差し伸べていかないといけないよっていう社会民主主義の政策に大きく転換したのがニューディール政策です。で、福祉の分野でいうとどういうことが言われたかというと、公的機関の中に、ケースワーカーっていうのが配置されました。で、まあ 世界大恐慌っていうのが、まあ、後押しをして、福祉の分野のケースワーカーっていう人たちが職を得たっていうなんか皮肉な結果になったんですが、公的機関がそのサービスを提供するっていう大きな転換点がニューディール政策の特色です。それでその流れの中で1935年の社会保障法というものができてですね、まあソーシャルワーカーが全国に設置されていきますので、そういう人たちの技術発展がまあ社会保障法で余計に促進されたというところです。それで次の3括弧のソーシャルワークの発展期ですけれども、1930年代から50年代です。でこの1930年代の、その前にこの表の左側ですね、診断主義派って書いてます。でこの診断主義派が1920年代に始まり、それの、まあ、批判というかを受けて1930年代から機能主義派っていうのが、出てきます。でこの診断主義派と機能主義派はですね、何十年来とずっと喧嘩を続けてきてますので、なぜこうそうなったかっていうとですね、診断主義派は心理学の有名な、無意識とかですね、を、まあ、体系づけたフロイドの精神分析の概念というものからスタート影響を受けて、います。つまり特色はですね、問題っていうのがあって、その問題っていうものに関わっていくよっていうところです。病理、まあ、病的状態ですよ。なんか貧困っていうものがあると、その貧困の中の病理状態とか病的な状態っていうことで、それを治療として関わっていこうというものです。だから専門職が中心となって、そこの悪いところを治療していきますよという医学モデルなんですね。でその医学モデルの特色が7ページの上の表の左側のところに書いてます。一番の丸がですね、利用者の心理的側面を重視すると。フロイトの精神分析とかの心理学の影響を受けてますので、心理学の的な面の重視をして、で2番目がパーソナリティの発展に焦点を当てるために、過去の生活史ですね、幼児期どうだったかっていうように過去の生活史が、ポイントを置かれてくると。それから3番目で面接中心とした長期的援助関係における援助者の主導性っていうことで、相談に受ける人が、主導的にですね、援助者と治療関係を、まあ、形成すると。そのためには4番目調査診断治療っていう過程を重視しますよ。でこれが台頭してきた時にですね、いやそんな長期間にあっても全然改善しないじゃないかとか、心理学の影響を受け付けてるんじゃないかっていうような、批判があって、それの批判として機能主義派が生まれてきます。6ページの方に戻っていただきたいんですが、機能主義派の理論背景っていうのは、オットー・ランクっていう人ですね。この人の意思心理学っていうことで、診断主義の批判を猛烈にしていくわけです。で、それは問題解決するのは、援助っていうのじゃなくて、クライアント自身が成長しようとする力っていうのがあるから、その力を邪魔しているものを取り除いていけば、解決に導くということで、7ページの上の右側の表を見てください。7ページの上の右側の丸1番目は、疾病の心理学っていうよりも成長の心理学だよと。何か課題があるっていうのは、周りの環境がその人の力、伸びる力を邪魔しているのであって、それをですね、取り除くっていうことに力点を置きましょうと。ですから丸2番目の治療っていう、相談を受ける人が積極的に主導権を握るっていうよりも援助をするっていう姿勢ですよ。それから3番目の、機関の機能の枠に沿った援助をしましょう、あるいは利用者を中心にしましょう。それから丸5番目は開始中間終結の時間的展開を重視しましょうと。まあそういう アプローチ方法としては医学モデルの診断主義派は診断主義アプローチですし、機能主義派は機能主義アプローチ、あるいはペンシルベニア学派っていうような名称で呼ばれたりしています。でそれぞれの理論家として代表な人の名前と本というものも確認をしておいてください。それからケースワークより遅れてグループワークっていうものについても専門的なまとまりがあって、それは1935年のニューステッターっていう人ですね。で、グループワークを定義したり、それから1955年代のコミュニティオーガナイゼーションっていう、まあこのどういう論文あるいは書籍を表した人がどういう人の名前かっていうのも問われたりよくする問題としては作りやすい問題ですね。それで長い間のこの2つの学派の対立っていうのがようやく統合されるのが1950年代60年代です。でこれが4括弧の統合期から展開期っていうことで、1960年代はアメリカにとってどういう時代だったかっていうと、まあ、貧困の再発見であるって言われたり、社会不安っていうような、まあ、ベトナム戦争が始まったり、ケネディ大統領が暗殺されたり、あるいは公民権運動ですね、が、強くなったりっていうさまざまな問題の中で貧困が再発見された時代でもあります。で1964年は公民権法が成立したと同時に、まあ、ジョンソン当時の大統領が貧困戦争宣言をした。でその中で、医療の、保険というメディケア、メディケイドが創設されたりですね、これはアファーマティブアクションプログラムっていいますが、アメリカにはいろんな人種の、人たちがいてですね、教育を受ける機会っていうのが均等にないっていうような環境の差っていうのがたくさんあります。でジョンソン大統領がこのアファーマティブアクションプログラムの一つとしてヘッドスタート計画っていうことをやりました。でその一つが日本でもキャラクターグッズが出てますけれども、テレビでセサミストリートをやってですね、少数民族の小さい子どもたちが普段接する機会がない英語でいろいろな未経験のものを体験するっていうものを提供したりをしてました。それからその統合化のところでですね、いろんな解決アプローチっていうのが出てきます。例えばパールマンの問題解決アプローチであったり、これはですね、診断主義派の立場から機能主義派の理論を取り入れようという折衷派理論ですね。で、その場合に4つの P というものが、考えましょうというですね、まあ、課題とその人自身と場所と家庭というプロブレム、パーソン、プレイス、プロセスですね。それとパールマンが言った提唱した言葉の中でワーカビリティっていう言葉ですね。これはクライエントがその自分にとって有効なものを使い得る可能性、クライエント自身が持ってる可能性っていう言葉ですので、こういう言葉とその人の名前ですね。それからホリスっていう人も心理社会的アプローチっていうもので、まあこれも折衷理論としてですね、それまでの対立している理論っていうものを何度か統合化しようという理論が20世紀の半ばになって現れてきたと。でその次の8ページのところですが、5括弧のソーシャルワークの再編期ということで、まあ、いろんなアプローチがたくさん出てきてですね、その中で特に、まあ、仲介者としてですね、課題問題があった時の解決をするのは当事者であり、その当事者が解決するための支援を仲介的にやるっていう機能が非常に重視されてきて、そこに書いてある ① のコンビネーションアプローチやマルチメソッドやジェネラリストってここに書いてますが、まあいろいろシステム理論の影響とかエコロジカルソーシャルワークの考え方とか、さまざまなアプローチ方法というものが出てきます。で まあ、こういう統合されたその今延長として、我々が最新の中で理論と方法の中で学ぶ内容というものが、まあ、歴史の中での、うん、この延長線上としてまとまっているということです。それで、6括弧の社会福祉に関する人物と業績なんですけれども、これは代表的なものを一応まとめましたが、これ以外にもたくさんあります。でそれを、歴史の中の自分で表でまとめていったり、それから人の名前とアプローチ方法っていうところで時代的に関係性をつながりを考えながら理解してもらうっていうのが一番効率的かなと思います。で大事なところっていうのは太い線で書いたりはしてますけれども、それ以外の本の名前と人の名前ですね、そういうなものは、確認をしておいてください。でそれはですね、事例の問題を解くときに、例えば9ページのですね、9ページの表の上から4つ目ですね、サリーベイのストレングスモデルを提唱したとかというような、まあその人が持っている力ですよね、そういうようなものの理論というのは事例問題を解くときの基本的なものになりますので、そういうことが分かった上で事例の回答というものがどうなるのかということに使われていくということです。それから、相談援助の理念の中で大事なものっていうのはバイスティックの7原則ですね。でこのバイスティックの7原則は社会福祉士の勉強していて知らないっていうのはもう本当潜りなだよって言われるぐらい、どの分野でも繰り返し覚えて、いることだと思います。でこの7つはどれか1つが足りなくなった時に何が足りないかなって分かるぐらい、きちっと確認をしといてもらいたいと思います。例えば1つの個別化っていうのを、でも利用者を個人として捉えるっていうワーカー側から見ると個別化っていう解説がされますが、利用者から見たらどういう気持ちかっていうのを、右の表の利用者ニーズとして書きました。利用者からするとですね、誰かさんと同じパターンですよねとか、こういうカテゴリーに入るとかって取り扱われ方はしたくないわけですよね。つまり自分は、誰ものでもない、唯一の人間ですよという一人の個人として、ちゃんと私の相談に乗ってくださいっていうことでしょうし、2番目の意図的な感情表現っていうのは、今自分がいろんな場面で湧き起こってくる感情っていうものを解放したいっていう利用者さんの気持ちにつながっていきますし、3番目の統制された情緒関与っていうのは、援助する側はですね、自分の感情を自覚して吟味していくっていう視点が必要ですが、利用者さんからすると自分の気持ちを理解してほしいや共感してほしいっていう気持ちがあるわけですよね。その中でソーシャルワーカーは統制された関与っていうものを意識しないといけない。それから4番目の利用者を受け止めるっていうのは、利用者からするとですね、自分がやってきたりとかやってこなかったりとかしたこと全てを、もう批判しない、批判って受け止めてほしいっていうことですよね。受け止めてもらった上で、5番目の非審判的態度で、それについて、批判しないでほしいと、これも良かったですよっていうのも、広い意味での批判ですね。つまり良いか悪いかの判断をしないっていうのが非審判的態度です。それから自己決定ということで、それは当事者の人が自分でできることは何とかしたいし、自分でも決めたいっていう気持ちがありますよと、それが自己決定ですね。それから7番目、秘密保持ですね。つまり秘密を保持して信頼感を、まあ、作り上げていくんですけれども、福祉の仕事っていうのは個人情報をいろんな事業所の人にですね、 漏らす仕事でもありますよね。ですから個人情報の保持っていうものに関しては特に神経質ではないといけませんっていうことでバイスティックの中にも入っています。それから社会正義と人権というのはソーシャルワークのよりどころというソーシャルワークの定義にどれも入っている人権についてですけれども、人権尊重というのは社会福祉士会の倫理綱領の中にも書かれています。でこの倫理綱領はですね、何らかの形で何年かに1回というかほぼ事例に関してもその倫理綱領そのものに関しても設問課題になっていますので、倫理綱領については社会福祉士会のこの倫理綱領をしっかり読んどいていただきたいと思います。それから人権に代わるものとしてですね、10ページの世界人権宣言っていうのが1948年ですね、この国連総会において採択されてますよというところで、1条から第3条の代表的なところを書いてありますので、どういうものが人権としてですね書かれているのかについても確認をしておいてください。それでその権利擁護を行うためにソーシャルワークとしてはどういうことが必要なのかっていうのをベイトマンという人がまとめているのがあります。で、面接をするとかその主張をすること、あるいは交渉する自己管理、いろんな方法必要な技術っていうのがありますよっていうことです。それから価値ってこう書いてるんですけれども、そのソーシャルワークの、価値判断に影響するものですね。ソーシャルワーカーっていうのがその価値とどのような仕事をする上で、倫理的な問題の時にどれを優先しなきゃいけないかっていうことを考える時に必ず価値と、倫理っていうのは問題になってきます。で3の価値についてはソーシャルワーカーの価値判断がどういう場面で影響するのかっていうのを1から4番に分けています。例えば自分が所属する組織として対象者をどういう人たちにサービスを提供するのかっていう時にですね、この人は自分の組織の対象なのかどうかっていう時にも影響を与えてきますし、2番目ですね、ソーシャルワーカーとして時間の配分の優先順位をどのようにするのかっていう時にも価値の判断っていうのが影響してきます。あるいは3つ目のですね、個々人の場面のそれぞれの人に対してどのようなアプローチを適用するのかっていう時にもその選び方にも影響を及ぼします。それから4番目のですね、ソーシャルワーカーっていうのが実践サービスっていうのを行うときにそのサービスの目的とか優先順位とかっていうのをどう判断するのかっていう時にも影響を与えてきます。そういういろんな場面で影響を与えるものっていうのが価値ですよ、価値判断についてですよっていうことです。それでは実際のその相談援助者の機能ですね、どういう働き方をするのか、こうたくさん書いてます。支援をする側、あるいは代弁をする、あるいは組織を運営する、それから他のサービスや専門職なんかとの調整をするとかですね、あるいは教育をする、知らないその方が判断する時の不足している情報とかがあればそれを提供するとかですね、条件を整備するとか組織を変革する、これは今までにあるサービスを配分するだけではなくて、今ないんだけれども困っているニーズがあればそのニーズに対してどのような働きかけをしていけばいいのか、サービスを作っていけばいいのかっていうようなことも、関わっていくのが社会福祉士ですよということです。 それから10ページの5番の社会正義っていうところにも、その価値判断だったりその都度社会での価値の考え方とかっていうのもこの社会正義に影響しているものとして書かれています。それから11ページの自己決定に関する項目ですけれども、もちろんバイスティックの先ほどの自己決定だけではなくて、自己決定するためには情報が必要ですよね。でその情報と、自分本人の同意っていうものに関してはインフォームドコンセントっていう、説明と同意っていう言葉で、関心を持たれるようになりました。で背景には IL 運動っていう障害者の自立生活運動っていうものが、その1960年代に、出てきてですね、自己決定の必要性っていうものが強く主張されるようになってきます。それからノーマライゼーションですね。このノーマライゼーションに関しては2人、覚えておいてもらいたい、バンク・ミケルセンっていうデンマークの、人とスウェーデンのニーリエっていう人です。でバンク・ミケルセンは知的障害者施設を視察する中で、集団でその、施設で生活している人たちの環境がなんと悪いことなんだろうということで、行政官としてですね、精神遅滞者ケア法というものを作った人です。でスウェーデンのニーリエっていう人は、その障害のあるその人たちにとってこの1番から丸8番までですね、あらゆるシーンでノーマルな環境っていうものが提供されるっていうのがノーマライゼーションですよっていう考え方です。一日だけじゃなくて人生の中でもノーマルであるっていうことですね。恋愛をして結婚をして仕事をしてっていうようなことについて触れています。それから7番目のエンパワーメントですけれども、これはアメリカの黒人の社会の中で黒人がですね能力が衰えてるっていうようなことも言われてた時代もあったんですよね。でもそれは能力の問題ではなくて社会的な力が発揮できない問題で、その人が持ってる力っていうのを引き出しましょうっていうことが1976年のソロモンの著書の黒人のエンパワーメントっていうところで述べられたところです。それとストレングス視点についてっていうのはその人が上手だよとか得意だよとかいうもののところに注目をしましょうっていうことですね。それから11ページの一番下の相談援助における権利擁護の意義ですけれども、アドボカシーっていう代弁機能も詳しく5つありますよっていうので12ページの上の表のところで、1人個人の代弁者だけじゃなくて同じ問題を抱えた課題を抱えた集団のクラスアドボカシーだったり、それから自らの権利を主張していくセルフアドボカシーっていう活動であったり、市民アドボカシーっていう、代弁機能であったり、リーガルアドボカシーっていうさまざまな種類の代弁機能っていうのがあります。それから2のソーシャルインクルージョンですが、社会的排除されている人々を社会の一員としてですね、共生社会を担っていこうっていうのが、ソーシャルインクルージョンっていう考え方です。で、これは日本の2000年の厚生労働省ですね、今の、の中にソーシャルインクルージョンっていう概念も導入されてきています。それから人権とかに関連して虐待および暴力防止関連法制っていうのも、人権問題等に考えるときには欠かせない法律ですので、配偶者からの暴力 DV 法ですね、一般的に言われている、それ とともに、一番近いところでは2013年にですね、障害を理由とした差別解消法、いわゆる障害者差別、解消法が出ましたね。でこの法律で施行されるっていうのが実際の現場の中で大きく変わったなっていうのが皆さん目の当たりにされることも多いと思いますが、障害を持った方々が交通機関での外出っていうのがどの交通機関も対応できるようになった、まあ、後押しの一つになってますけれども、それと4番目の権利擁護に関する制度と事業で、社会福祉協議会等が担う生活日常生活自立支援事業と、それから法律的なもので13ページの成年後見制度という2つあります。で、この日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いですね、法定後見人とかの補佐人補助人っていうものが司法の中で、実施されるものである。で社会福祉協議会等の窓口が日常生活自立支援事業ということの区別も確認をしておいてください。それから、ソーシャルワークの、まあ、機能というものの中で、先ほど の歴史を説明するときと重複しているので、次の14ページ の7番の専門職倫理と倫理的ジレンマのところに、の説明に入りたいんですけれども、倫理的ジレンマっていうのはどういうジレンマかっていうと、14ページの下の、表があります。倫理的ジレンマに対する価値のヒエラルキー、まあ、価値について考える時の、階層的なもので、どれが優位かっていうと、丸一番目の、守秘義務なんかよりもクライエントの命が優先されるような場合がありますよねって。例えば、自分の名前は言ってほしくないっていう人がですね、命に関わるような、怪我をしたりとかっていう時に救急車をすぐに呼ぶとかっていうのは優先されるわけですよね。でそういう、価値のヒエラルキーっていうのがこの4つのパターンの中でありますよっていうことをちょっとまとめてありますので、後で見といてください。それから8番目の、総合的かつ包括的な援助なんですけれども、これと合わせてですね、このジェネラリストの視点に基づく包括的、総合的かつ包括的な援助の意義と内容っていうのが書いてますけれども、最近 の直近の法律とかでちょっと、このレジュメの中に入ってないものとして、日本の動きの中でも見てもらいたいんですけれども、2015年の9月に厚生労働省が誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの現実っていうですね、支え合うことが必要で新たな時代に対応した地域の提供ビジョンというのを出しています。でこれは2015年のところでですね、それの翌年に、我がこと丸ごと地域共生社会実現本部っていうのができています。で2016年にこの、誰もが支え合う、今までのようにサービスを受ける人、サービスを提供する人っていうのが分断された社会ではなくて、お互いにサービスを提供し合う、あるいはサービスを作っていくっていうような社会を目指していきましょうっていうことが、厚生労働省 その、ビジョンの中に入っています。でその中でソーシャルワークっていうのが大きな力が今後出てくる、求められるものなんですが、社会福祉士であると限定されてるわけじゃないんですね。それで社会福祉士っていうソーシャルワークの専門職としての国家資格で、仕事をする人たちが、これから、 より良い社会の担い手になるよっていうことを実際的に効果もあり、それから提言をしていくっていう動きになっていかないと、ソーシャルワーカーがソーシャルワークの専門職として認めていかれないっていうような方向にならないようにですね、ぜひ皆様にもお願いしたいんですが、今年の2017年の3月には同じく厚生労働省の、社会保障審議会の中でですね、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等についてっていうようなことが出されています。つまり包括的な相談支援体制っていうのがこれから大きな方向性になってきます。何々分野しか自分は児童分野しかわからないっていうのではなくて、ワンストップサービスの窓口としての社会福祉士が大きな今後の期待されている専門職になっていきますので、ぜひ皆さん社会福祉士を取得して、その今勉強している多彩な科目っていうものが包括的に相談支援の場で実施できるようにしっかりと勉強していってもらいたいと思います。じゃあ以上で私の担当の基盤と専門職については終わります。